私の先輩でがよく言われる言葉で、美しい誤解ということを ある先輩は、尊敬する先輩はよく言われるんでございますが、ある意味でこの何て言いますか、人間関係、その美しい誤解みたいなものもですね、ないとやっていけれないのかなと思ったりするんです。で例えば今日も私、女房が来てくれておりますけど、夫婦のですね、人間関係いうのはいろいろ世間ではありますね。南居北来、人おるがごとしで、大勢の人がもうこのいらっしゃるわけですけど、やっぱし一番の基本は親がおって子供が生まれるんですけれど、親子という縦の関係、ある意味では緊張関係もあるわけですが、さらに緊張関係はその子供が生まれるためにはこの夫婦がおらんと生まれできるわけでございまして、その夫婦というのがやっぱり人間関係のある意味では一つのまた基本の、いろんな人間関係大切なものがあると思いますね。教えてくださる先生とその弟子と師匠とか、そういうのあるんですけれども、その人間関係の中に、夫婦とかあります。それで私が最近特に感じるのが、あるお年寄りの会話で、奥さんの方が、お年を取って、私のがもう体の調子が悪くなって、お父さん食事はどうするかなと、こう言うと、お父さんは、いやそれはもうええよ、外食して済ますから、こうお父さん言うんですね。お母さんはきょとんとした顔して、いやいやそうじゃないんだと、私の食事言うてな、お母さんが言うんだそうです。お父さんは自分の食事のことをお母さんが心配してくれて読んかなと、こう思うと。お母さんはそうでなしに、自分自身の食事をどうしようかなということを心配して、問わず語りにお父さんに言うたで、お父さんはお母さんが自分のことを心配してくれとる、お母さんは自分自身のことを心配しとるとか、しかし美しい誤解なんですけれどもですね、しかしそうは言っても、そういう正直な本音の話を両方でかけようってやれるということ、これも一つの人間関係の妙味というか、大切なことなんじゃないかなと思うんです。今武田会長は75歳、私は57歳、ちょうど18歳違うんでございますが、会長のお姿を見て、18年後に僕も元気でこうやって会長のようにものが言えるだろうかなと思ったら、なかなかこの心もとない気もするんですが、高齢化社会でございますんで、元気にですね、一日一日頑張っておけば、いいのかなと、こういうふうに思うんですけども、会長が言われたのは結局今の世相をずっとこう日本のこの小江戸150年、そして、ご自分のこの大学を卒業して、生まれてから大学卒業してずっと社会に出て、こういうふうな話をですね、される中で、結局私が感じたのは、やっぱり世に警鐘を鳴らしておられるもので、栄えて心で滅びるということがあっちゃならん、この一つの本当にこうどうこう言っても人間としてのこの道、これを大きく踏み外しちゃいけんと、少々こう外れるようなことがあっても頑張れよという優しさにあふれた会長のお話のように思えてなりませんでした。で、いろいろとご経歴もこう聞く中でですね、岡山の少年院の講演会の会長をされたり、それから今も水谷治先生の夜回り あの先生のね、あのお話をされたり、まあ、あの不良少年を助けるためにですね、自分が言うた口から出た言葉、これに体を張ってですね、子供のために、その自分のこの小指をその落としたっていうね、差し上げたっていうか、そういう詰めたというか、そういうふうなできん話、そう簡単にできない。それをえいっと決意してそういうふうにされたこの、優しさ、これ僕は本当に、すごいことだなと、口では簡単にこうやって言えますけど、実際言うたらとてもできないことだと、感動をしてですね、お伺いをしたわけで、ございます。まあまあいろいろなことは時間をかけんとええものはできんと、こういうふうな話もですね、やっぱし3代かけないといい芝や庭はできんって言われて、あと思いまして、ちょうどことわざを思い出しました。名医は3代にしてなるっていう、いいお医者さんは3代目で、できるんだと。最初はもう本当にこう なんていうんですか、ちっちゃい村の人からはある時にはやぶ医者だと言われながらも、非常にこうヒューマンな人間的なこう、お医者さん、大した学校も出てなくても地域に信頼された、そういう赤ひげおじいちゃん、その元で育った2代目のお医者さんは地元の高校大学出て、そしてそのおじいちゃんの後を継いで、手のぬくもりや地域の人の顔色を見て、病状を見抜き、そして適当を得た処方箋を示して、それなりの町医者からそれなりの医院を作って、そしていよいよそれを見て育ったお孫さんが海外にも先進的な医学を学んで、そして、先々代、そして先代の医を受けて3代目にして、いよいよ名医となった。こういうような話をですね、まあ思い浮かべたんでございますが、本当に時間がかかる。逆にこともあるわけで、お役、子楽、孫べえとというようなことを昔からよく僕らも聞いておるんですけれども、本当にこの先人が気づいてくださったものをしっかりこの受け継いで、財産を減らすことなく、その財産というのは精神的な意味でのですね、大切なものを減らすことなく、そのどこの団体でも国でも地域でも会社でも組織でも、その最初作った時のその創業者のこの理想といいますか、理念といいますか、そういうものをきちっとわきまえて頑張っていけば、必ず道が開ける。最初打ち立ててくださった方の思いというものが必ず反映されていくんだと、命が継がれてですね、いくんだと、こういうふうに今私も会社の話を聞いて本当に思うわけでございます。川の流れの源はその一滴だと、もう私会長の話ずっと書いておりましたから、それ見て言えるんですけれども、源遠ければ流れ流しという言葉もあるわけでございますが、本当に この根本といいますか、根っこといいますか、そういうことが大切なんだなというのを感じ、自分自身なんて言いますか、自分のささやかな自分自身のこの初心とか最初の思いをこう振り返させていただけて、今日は本当にありがたいひとときだったなと、こういうふうに私は感謝申し上げておる次第でございます。まあなんて言いますか、最近はもうあと何年もすれば数年で60になるんですけども、やっぱし物忘れが激しくなってきておりまして、喋ろうとしたことを忘れ、喋ったことを忘れ、しかし忘れることもまたいいのかなと、こういうふうにまあ思うわけでございます。で特に仕事のことなんかはそれは忘れようたんじゃとどまりませんから、とどまらんようになったら早くやめにはいいのですけれど、要するにまあ生きていく上においてですね、まあ私はあんまり嫌なことや辛いことはある意味ではですね、もう気にして気にしないといいますか、前向きにですね捉えて、失敗は成功のもとだというふうに捉えてですね、まあ10回こうバットを振ったらまあ半分も打てりゃもうどえらい大打者でございますから、4割バッターじゃないかすごいことでございますんで、まあまあ10回振って3回当たったらすごいと思いながらですね、どんどんどんどん空振りがあっても何回も振っていくというふうに前向きでいかないかんのじゃないかなと、こうまあ思っております。世の中いろいろ事件とか不幸なこととか一見あるわけでございますが、やっぱし私は全部意味が絶対にあると、こういうふうに思います。今会長言われたように、それをどう捉えてこう認識していくかいうことのようにですね、私は思えるわけでございます。だから人がどう言おうがこう言おうが、コツコツ自分の初心を、そして自分の源を確認しながらですね、頑張らさせていただくというのがとても大切なように、まあ、思います。毛沢東の愚行千山という話をされて、私もはぁと思ったんですけど、その本当にこう山をこう動かす、すごいもう周りからバカにされ、嫌われて、この愚行というその愚か者のですね、というふうに言われて いたその愚行がですね、はっと周りの人が気がついたときに立派に山が動いてたと、そういうですね、のお話を聞いたときには、もう本当に私もなんて言いますか、ビリビリっと本当に、熱いもんがたぎりました。八郎軍のこのお話、周恩来毛沢東が大変なこの抗日戦線、そして圧倒的な国民党蒋介石の下で、実際はどんどんどんどん退却をしてたというふうに見てる歴史学者もいるわけですが、まあそうかもしれません。退却退却、逃げて逃げて逃げて、生き延びて、そして食べるものもない、本当に厳しい中をこうすり抜けるようにして、そして農民の中に隠れたり、そして洞窟に隠れたりしながら、八路軍がどんどん転戦をしていく、そして、戦いが終わって最終的に負けなかった、勝利した時にはその逃げ戦さえも攻め戦のように後世の歴史には 当然書かれるわけでございまして、本当にこの今私も終戦24年ですね、マッカーサーが来た頃生まれた世代で段階の世代なんですけれども、その当時はそれよりちょっと前はもう共産中国共産党というのはもう本当にもうマイノリティのもうわずかなもうちっちゃいちっちゃい勢力であったわけでございましょう。当時のもう時代から考えたらですね、考えれないようなそういう状況だった。それが一気に1942、3年、4、5年、5、6年で大変なもう大変化を遂げて、あの強大なる中華人民共和国ということを設立宣言を天安門上で毛沢東がしてるあの写真を世界史の歴史で、見たわけで、私も見て知ってるわけでございますが、ああと思いましてですね、もう第二次世界大戦がもう本当にある前とそれが終わってからの激変ぶりはですね、それはもう大変なことだったと思います。まあ、あとその会長が出世とかそれからお金持ちとかそういうものは関係あるけど関係ないというふうな意味のことをおっしゃられて、その通りだなと私は本当に思います。もっと本当の意味での価値、何が大切なかという中で、地の塩のようなということをおっしゃられましたけれども、本当に、そういうなんて言いますか、一般的な意味でのこのサクセスストーリーでなくしてですね、本当にみんながみんな全員誰一人ともいえどもみんな尊い一つの宝物を持ち、そしてそれを一生懸命生きていくことによって結果として磨かれて、その来る、そういうふうな生きとし生けるもの、みんな我らが友だと、みんな頑張ろうなというふうにですね、私は見えて仕方がございませんでして、今日というこの会長のお話を聞いたことはもう生涯のですね、私は自分自身思い出になります。で、私、県会議員ということでございまして、仕事的な話はいくらでもさせてもらえるんですけど、誤解がありましたらいかんのんで割愛をさせていただきますけれども、一つだけ日常的に市民相談というのを、議員ですからいろいろこう相談事があるわけですね。で、1日に 2,3 件ございます。それでついもう忙しさの中で忘れるとたまるんです。でたまって、ついつい乱暴な処理の仕方をしたりして反省をするんですけれども、その中で、会長の話と共通するようなことが一つありましたんで聞いてもらいたいんですが、共通するというのはどういうことが共通するかというと便所掃除なんでございますが、そこだけが共通するんですけど、ある高齢者の方がもう立派な岡山でも話をしたら あそこかというような会社でお勤めの役員までもされた方なんですが、その方がリタイアしました。リタイアして悠々自適なんですね。時間もある、お金もある、それなりに健康だ。で、何人かの友達と語らって釣りが好きで釣りをして行ってる。だけどふっと気がついた時に、やっぱこのままでええんじゃろうかな、なんか世のため人のためいうか、自己満足になるかもしれんけど、なんかもうちょっとこのままで自分だけな時を過ごして楽しむのは申し訳ないなと、なんか世になんか役に立つようなことがないかいな言うて私に相談がありまして、そういうのも市民相談の一つでございまして、私もようわからなかったです。そんな先輩に大されたことを言うしあれもないしと、 でまた他 の, その相談事を、まあ、いろいろありますから千差万別で、ある保育園がもう人手が結構足らないで、もう掃除もままならない、もう今大変でございますからね、子育て支援も充実していかないかんの中でなかなかできてない、まあ、いろんな、各界各層それぞれこのなんというか現場は大変なわけですよね。皆さんご承知のように世の中行き詰まっとると言いますけど、私は現場の最前線の人が行き詰まっとんではなくして、それぞれ各界各層のリーダーが行き詰まっとんだと思うんですけども、それはともかくその保育園がですね、トイレの掃除誰もしてくれんじゃなくて手が届かないね。それであっと思いまして、その方にお孫さんとかひ孫さんいらっしゃるんですか、いやおるよ、保育園やなんか行かれてないんですか、いっとるよ、でそこの保育園の便所掃除されたらいかがですかって言って、ついふわっと言うたんです。そしたらその方が、あ、おお、便所掃除な、よっしゃ言うて、友達に働きかけて便所掃除をしたというのを今思い出したんでございますが、ただまあその便所掃除もその後いわく因縁がございましてね、ちょっと寂しい話なんですけど、その仲間うちとその便所掃除をどういうような形でするかいうんで、なんか争い事みたいになってですね、それでちょっと中途半端な感じにはなったようなんですけれども、まあいずれにしてもまあ、そういう話を今思い出したところでございまして、それはもうトイレの中へ手突っ込んで掃除をするようなことは、で特にこれからもううちらのもう子ども学校にはしっかり言わねえかんなと今聞いて思ったところでございます。それからトラヤの黒川光友さんのお話、もうトラヤの羊羹いうのはもう超有名でございましてね、本当に、僕ら高いなあ思うけどもそれでもやっぱりトラヤの羊羹をこうちょっと元気を出して校庭こう持っていくと、あ、もろた方もおいう感じな雰囲気もまあするんですけれども、なんと言いましても皆さんの手元に行ってないかもしれませんけど、この大好き晴れの国岡山、この小冊子が実は県の方でですね、岡山ってどんなところを言うて、お国自慢がこう後でまた入り口でもらって帰っていただければいいんですけど、岡山県で県民の皆様にこう発行したんですけど、校長広報課で私今日もらってきたんですけど、その中で、岡山自慢の一品があります。岡山のバラ寿司、さわら料理、きびだんご、ここにありまして、やっぱしその岡山に住む私自身、岡山をこの誇りにしてですね、だからいろんなとこ行って行くときに、きびだんごを持ってね、行ったりするということが、東京の人がトラヤの羊羹を持って来られるのと同じようにですね、やっぱりそういうその地元の誇りみたいなもの、そういうものを大切にですねしていきたい、このように思った次第でございます。あと今日の山陽新聞なんですけど、一面の左側に出ておりまして、大きく写真も出て、私の友人の娘さんなんですけども、白血病でですね、で合併症が出て、この肺を移植せないといかんのですけども、その今臓器移植非常にこの日本は厳しいんです。でやっぱりその辺もうその辺もっともっと政治が頑張ってですね、世界に通用するようなですね形でないと、もうその肺が欲しくて、それを移植してもらえばもう元気出るわけですから、そういうふうなことってたくさん、まあ、あるということが今日山陽新聞、またご覧になっていただけたら分かるんでございますが、そういうこの政治のこの何て言いますかね、手を打てば本当にこう響く いうこの必ず結果として現れるにもかかわらずやれてないということを本当に何て言いますか反省もししっかりですねその辺頑張らさせてもらわないかなとこのように思っておるところでございます。まあ、たまたま私今ご縁があってこういう議員をさせていただき、そして公明党とい う私自身が本当に誇りに思っているこの政党に所属させていただいているんですけれども、いよいよこの責任が重たいな、その重責をですねしっかりと自覚してですね頑張らさせていただきたいと、まあ、思っているんです。で、会長が言われたその、まあ、企業経営面白い大変だ、本当に毎日毎日この苦しいこと多いけれど、また嬉しい瞬間、これが何とも言えないというですねお話、もう本当に、私もそうだな、そうなんだろうなと、こういうふうにですね想像できるわけでございます。それからそのやっぱし物事をその先ほども聞いてもらいましたが、その前向きにですねやっぱり捉えていくと、どんなことがあっても前向きに前向きにっていうね、そういうことがですね本当に頭がいいとかお金があるとかそんなこと関係なしにですね、やっぱり厳しい変化に対応していくためにはもう前向きに、まああれは小泉総理が危機を乗り越えれる人は頭がいいとかなんとかじゃないと、変化に対応できる人だというお話が、まあ、あったのを覚えてるんですけど、そうだなと思います、そうなんだろうなと思います。要は雨が降ったら傘を用意すればいいんであったり、だから赤信号になったら止まればいいんでありまして、悩むことはないんですよね。ところがまあついついいらんことで悩んだり、まあ、落ち込んだりするんが僕は人間だとも、まあ、思うんですけれども、その武田会長のこの言われたその小林秀夫さんのこの無視の精神、いや、それから今その中でお話のあったこのごもっともですと、ご覧の通りですというふうな何て言うんですか、まあ、素直な気持ちいうんですか、謙虚な気持ちいうんですか、本当に私自身忘れとったなと、まあ、本当にすごいことなんだなというふうに感銘を受けた次第でございます。きびだんごの小江戸って私の友達なんかも会社員でお勤めになされていらっしゃる方もいたり上の方もいらっしゃるんですが、本当にこの岡山の地、この土地にあってその目立たんけれどもというふうなおっしゃり方されましたけども、目立たんけれどもお役にどっかで立たせていただく、こういうことがもう大切なんじゃないかなと言われたのを本当に私自身も目立たんけれどもどっかで必ずお役に立たせていただこうというふうな気持ちで今この間私も7回目の市会議員3回、県会議員4回、合計7回目連続当選させてもらって本当にありがたいな、自分のもう力も何にもないのにありがたいなとこう、まあ、感謝しておりまして、無事故でコツコツととにかく頑張らさせていただくことが、応援してくださった方、そして有権者の皆様方、それから県民のすべての皆様方への少しでも恩返しというかご奉公というかになるんだと、こういうふうに、まあ、決めてですね、頑張らさせていただこうとこう思っております。で私も いくらでもお話し誠意はいくらでもするんですけども、話は短く幸せは長くという感じで、皆様の家路を急がれた方がもういいんじゃないかなと思いますので、以上でもちまして私のご挨拶市長に返させていただきます。皆様本当にご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。前半の会長のお話ですね、また私たちによりこう理解が深まるようにこう噛み砕いてお話しいただいたように感じております。普段のこうご活躍の中でこうご相談業務広報のお仕事、いろんな整備ということを通した中で私たち前向きに進んでいくことが大事じゃないかなというふうに後押しをしていただいたように思います。どうもありがとうございました。それでは以上で本日第7回岡山的塾終了とさせていただきます。どうも多数のご来場ありがとうございました。なお次回6月26日火曜日は午後6時半より当サンタホールで両備ホールディングス株式会社代表取締役社長の小島光信氏をお迎えしご講演いただく予定になっております。どうぞ多数お誘い合わせの上ご来場お待ちしております。本日は長時間ありがとうございました。